はい、ありがとうございました。最初にもね申し上げましたけれども、今日はペンテコステの日というですね、教会の誕生日と言われる日であります。まあ、教会の、まあ、記念日というとね、クリスマスとそして、まあ、イースター、まあ、この2つが大切な日でありますけれども、まあ、イエス様の誕生と復活ですからね、まあ、そっちがメインですが、まあ、しかしこのペンテコステの日もですね、非常に大切な日であります。で、今日は目を開いてくださいというテーマで、お話をしたいと思いますけれども、聖書の箇所はですね、列王記の下の6章8節から23節であります。まあ、今年この預言者の声というシリーズでお話をしておりまして、まあ今日はその続きということでもあるんですけれども、まあペンテコステの日にふさわしい聖書の箇所であろうかと思いますが、まずお読みしたいと思います。アラムの王がイスラエルと戦っていた時のことである。王は家臣を集めて協議し、これこれのところに陣を張ろうと言った。しかし神の人はイスラエルの王のもとに人を使わし、その場所を通らないように注意せよ、アラム軍がそこに下ってきていると言わせた。イスラエルの王は神の人が知らせたところに人を送った。エリシャが警告したので、王はそこを警戒するようになった。これは一度や二度のことではなかった。アラムの王の心はこのことによって荒れ狂い、家臣たちを呼んで、我々の中の誰がイスラエルの王と通じているのか私に告げなさいと言った。家臣の一人が答えた。誰も通じていません。我が主君王よ、イスラエルには預言者エリシャがいて、あなたが寝室で話す言葉までイスラエルの王に知らせているのです。アラムの王は言った。行って彼がどこにいるのか見てくるのだ。私は彼を捕らえに人を送る。こうして王に彼はドタンにいるという知らせがもたらされた。王は軍馬、戦車、それに大軍をそこに差し向けた。彼らは夜中に到着し、その町を包囲した。神の人の召使いが朝早く起きて外に出てみると、軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲していた。従者は言った。ああご主人よ、どうすればいいのですか。するとエリシャは、恐れてはならない、私たちと共にいる者の方が彼らと共にいる者より多いと言って主に祈り、主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願った。主が従者の目を開かれたので、彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見た。アラム軍が攻め下ってきたので、エリシャが主に祈って、この異邦の民を撃って目をくらましてくださいと言うと、主はエリシャの言葉通り彼らを撃って目をくらまされた。エリシャは彼らに、これはあなたたちの行く道ではない、これはあなたたちの求める町ではない、私についてきなさい、あなたたちの探しているところへ私が連れて行ってあげようと言って、彼らをサマリアに連れて行った。彼らがサマリアに着くと、エリシャは、主よ彼らの目を開いて見えるようにしてくださいと言った。主が彼らの目を開かれ、彼らが見えるようになったが、見たのは自分たちがサマリアの真ん中にいるということであった。イスラエルの王は彼らを見てエリシャに、私の父よ、私が撃ち殺しましょうか、撃ち殺しましょうかと言ったが、エリシャは答えた。撃ち殺してはならない。あなたは捕虜としたものを剣と弓で撃ち殺すのか。彼らにパンと水を与えて食事をさせ、彼らの主君のもとに行かせなさい。 そこで王は彼らのために大宴会を催した。彼らは食べて飲んだ後、自分たちの主君のもとに帰っていった。アラムの部隊は二度とイスラエルの地に来なかった。以上であります。今お話に出てきたこの場所ですね、ちょっと地図で確認しておきたいと思います。前にもお見せいたしましたけれども、まあ、今舞台になっているのはこの北イスラエル王国っていうところですね。でアラムというのはこの北の方にある、まあ、今のシリアにあたるところですね。ここがアラムで、で、この両国は常にこの戦闘状態にあったんですね。で、エリシャがいたドタンというのはここ で連れてかれたサマリアというのがこの北イスラエルの首都でありますけれども、この辺りにあるところですね。まあ、今日のお話はこの辺りで、まあ、起こっているお話だということですね。で、今ちょっと言いましたけれども、北イスラエル王国とアラムという国はですね、常に戦闘状態にありました。で、まあ、これは前にもお話しいたしましたけれども、まあ、アラムというちゃんとした国があったというよりもですね、そこにこうその辺りに住んでいた人たち、アラム族の総称でありますけれども、もともとユダヤ人がこうパレスチナに入ってきた時から、まあ、アラムはおりましたので、だからまあどっちかというとこっちのアラム人の方が先住民でね、もともといた人たちなんですが、まあ、だからアラム人にしてみたら後から入ってきやがってみたいなんですね、自分たちを脅かしてるみたいな、そういうことがずっとあったようです。で、北イスラエル王国とは、まあ、ずっとこう戦いがあったんですけれども、この、まあ、エリシャの時代になった時にも、まあ、ここに挙げられているようにですね、まあ、何度かアラムとの戦いがありました。例の、まあ、イスラエル史上最悪のアハブ王の時代にアラムが攻め込んできたというのが列王記の上の20章にあってですね、でそれに対して、南北が連合してアラムに攻め返したというのがその2章後に出てくるんですね。で前々回お話をしたのはこのアラムの司令官のナーマンが重い皮膚病に侵されたんですけれども、北イスラエルにやってきて、そして、まあ、エリシャによって癒されるというですね、まあ、主が癒してくださるわけですけども、こういうこともありました。そういう小さいエピソードもありましたが、で今日の話はその次で、アラムがこのエリシャをね捕らえようとしてやってきたという話ですね。まあ、そういうようなこうこれから、まあ、いくつもねこのつばぜり合いというかね、そういうものがあったわけですけれども、まあ、今回のお話は、まあ面白い話ですよね。アラムの王が困っていたということですよね。奇襲攻撃を仕掛けようとしているわけです。その、まあ、今みたいに、まあ、今も、まあ、そんな なんかちゃんと全部、ね、こう守ってるわけじゃないですから、まあ、じゃあその辺が手薄だから攻めに行こう、あの辺の町は弱そうだから攻めて奪おうみたいなことを、まあ、お互いに考えてるわけですけども、でアラムの王がよし今度はあそこの町を襲うぞって言ったらですね、もうその話が漏れてるわけですね。でイスラエルの方に、その話が伝わっていて、そして、イスラエルの軍隊がそこに先回りして守っているとか、あるいは行ったらもぬけの殻だったり、こうそういうことが、起こっていたと。でその原因は何かというと、まあ、神の人と書いてありますけど、エリシャがイスラエルの王に場所を告げてたんですね。次々アラムがあそこやってまいりますよと、今度あそこを攻めますよっていう話をエリシャはまあ主から示されて、それをイスラエルの王に伝えていたわけですね。ただアラムのはそんなこと知りませんから、これは絶対この自分たちの軍の中に内通者がいると、要するにスパイがいると、裏切り者がいるということでですね、激怒いたしまして、裏切り者を探せと、このアラムの中に絶対裏切り者がおって、情報を漏らしているんだと言ったわけですね。誰かイスラエルの王と通じているのか、私に告げなさいと、密告者がおったら早速捕まえて俺のところ引っ張ってこいというわけですね。しかしそれを聞いた家臣が、いやいや王様、誰も通じておりません、スパイなんかおりません、そうじゃなくてイスラエルに預言者エリシャというのがいて、 彼がなんと王様が寝室で喋った言葉まで全部知らせてますと、まあ、ちょっと大げさですけどね、うん、だからこの家臣たちは知ってたんですね。このエリシャが、自分たちが攻めていこうとする場所をイスラエルの方に伝えているということを、まあ、聞いて知っていたわけですね。まあ、アラムの王はそれを知らなかったわけで、まあ、びっくりしたと思いますけれども、でそれを聞いてアラムの王はですね、当然じゃあエリシャを捕まえようと、ね、エリシャを捕まえないかということで、まずエリシャがどこにいるか探せというふうに言うわけですね。行って彼がどこにいるか見てこいと、で私は彼を捕らえに人を送ると。で、調べましたところ、ドタンというところにいると。さっきねちょっと地図で見せましたけども、サマリアの北20キロぐらいのところに、いますと、うん、そういう知らせがもたらされたものですから、アラムの王はよし、エリシャを捕まえに行くぞと、いうことで、なんとですね、まあ、軍馬と戦車としかも大軍をしつらえまして、しかもそろっと行くんですね、バレちゃいけないから。夜中にその町に、まあ、どうやって、静かに行ったのか分かりませんけれども、まあ、他のイスラエルの軍隊にバレないようにして、エリシャのいるドタンのに参りまして、その町を、まあ、包囲したわけですね。さて、その日の朝ですね、エリシャの召使いが、先に目を覚まして、外に出てみたら、なんと町の外にですね、ぐるーっとこのアラムの軍勢が取り囲んでいた、ね、よっぽど静かにやったんでしょうね、気がつかなかった、まあ、びっくりいたしましてね、うわアラムの軍隊がこの町を包囲しておりますということで、早速エリシャを起こしましてね、ご主人様どうすればいいんですかとこう言うわけですよね。まあそれはそうでしょう、まさかね自分たちの町が包囲されるとは思ってないわけですから、まさかね自分たちがそういうふうになるかとは思ってないわけですから、大変恐れました。でそれに対してエリシャは何と言ったか、何お前恐れているんだと、そんなこんなの全然大丈夫だよというようなことを、まあ彼はもちろん思っていたと思いますけれども、エリシャはここでですね、主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと願うんですね。主よこの召使いの目を開いて見えるようにしてくださいと。もちろん召使いの目にはこの町をぐるっと取り囲んでいるアラムの戦車と馬とですね大軍が見えているわけですけれども、でもエリシャはいやそれではない、もっと他に見えるようにということを神様に祈るんですね。主よ彼の目を開いて見えるようにしてくださいと。すると彼は火の馬と戦車がエリシャを囲んで山に満ちているのを見たと。そう言われてこの召使いが見開いてみるとですね、アラブの軍勢のおそらくその向こうにですね、山って書いてありますから、この向こうに火の車と戦車がぐるっと取り囲んでいるのが見えたんですね。彼にはそれが見えなかった。エリシャにはだ見えてたということですね。それでもちろんこの召使いはですね、ああ軍勢が神様の軍勢が取り囲んでいるんだということを、そこで確認して、まあ、彼はねこの恐れから解放されるわけですけれども、ところがアラムの軍隊がね攻めてまいりました、彼らもじっとしてるわけじゃありませんから、この町を攻め込んできたんですね。今度エリシャは主に何と祈ったかというと、この異邦の民を撃って目をくらましてください、召使いには見えるようにしてくださいとお祈りをして、そしてこのアラムの軍勢には目を見えなくしてくださいと祈るんですね。だからここにはね、見えるのも見えないものもこれは主のなさることだという真理が隠されているわけですね。私たちが見えているのも見えていないのもこれは主のなさることだというような真理がここに隠されていると思いますけれども、で神様にエリシャがそう祈りますと、 アラムの軍勢はみんな目が見えなくなってしまった、まあ、目がくらまされてたとありますけれども、全く何も見えなくなってしまったんですね。それはもう戦争に来てね、何も見えなかったらそれは戦争になりませんから、そしてエリシャはですね、まあ、ここがこの話の面白いところですね、うん、まあ、見えなくなったアラムの軍勢に、おいおいおいと、ね、お前の、行こうとしろとか違うよ、わしについてこいって言ってですね、でアラムの軍隊もね、ちょっとおバカですけども、エリシャについてこいって言われて、分かりましたってついていくわけですよね、うん、であなたの探している人のところへ私が連れて行ってあげようって、これエリシャ自身ですからね、うん、あなたの探している人のところへ私が連れて行ってあげようって言ってですね、でもね、このエリシャの話ってこの他にもいろいろあるんですけど、大体ちょっと面白いんですよ、うん、なんかちょっとね面白いですね、なかなかこう聖書の中にそういうの少ないんですけど、なんかちょっと面白い、私があなたの探してる人のところに連れてってあげるからと言って言われたもんですから、このアラブの 軍隊もですね、おバカですね、こうついてって、そしてサマリアまで、まあ、20キロぐらい離れた首都ですよね、首都サマリアまで連れて行って、そこで、今度はエリシャはどうぞ神様彼らの目が見えるようにしてくださいと祈ると、パッと見えたらですね、なんと敵の首都、サマリアのど真ん中で、いたと。でイスラエルの多分ね軍勢がこう取り囲んでいるようなそういう様子だったと思いますけれども、でイスラエルの王様はエリシャに対してね、我が父よと、ね、この連中を私が撃ち殺しましょうかって2回も言ってる、もう今チャンスだから撃ち殺させてくれと、そう言うんですけれども、エリシャはいやいや、こいつら捕虜として連れてきたんだからね、撃ち殺しちゃいけないと、いやむしろ食べるものを食べさせて帰らせろと言うんですね。そうすると、まあ、面白いですね、この王様は彼らのために大宴会を催したと、ちょっとやりすぎな感じしますけれども、でこのアラブの軍勢は、敵地サマリアのねど真ん中で、飲めよ歌えをやりまして、それでありがとうございましたって帰っていくわけですね。なかなか面白い話ですけれども、そしてアラブの部隊は二度とイスラエルの地に来なかったと最後に書いてあるんですね、まあそれはこんなことになりましたからね、攻め込みに行こうという気持ちはなくなったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、以上がねこれはなかなか面白いお話ですけれども、なぜ私はこの箇所を、まあ、今日はねペンテコストの日、教会の誕生日なんですけれども、この箇所を選んだのかということですが、実はですね、まあ、日本の教会は今瀕死の状態にあると言われています、はい、まあ、皆さんご存知であるかどうか分かりませんけれども、日本のキリスト教会は、まあ、昭和40年50年ぐらいをピークにですね、その後どんどんどんどんこのクリスチャンの数が減ってるんですね、で、まあ、信徒は減少して、でまあ、日本の全体が高齢化しているということがありますけれども、まあ、クリスチャンも高齢化して、牧師が減って少ないと、うん、経済的な問題があったり、あるいは教会の未来を背負っている子どもたちのですね、教会学校が閉鎖になるとか、新しい教会が生まれないとか、まあ、教会についてはね、いい話はほとんどないです、ね、うん、まあ、うちの教会ちょっといいのはありますけど、はい、ちょっと外を目に転じるとなかなか厳しい、特にですね、日本の福音派の福音派というか日本のキリスト教会、プロテスタントの、まあ、屋台骨を背負ってきた日本キリスト教団ですね、まあ、この話に日本キリスト教団の方が聞いていただいても全然問題ないんですけども、2030年問題というのをですね、日本キリスト教団の人たちが自らこう提示したんですね。それは何かっていうと、2030年には日本キリスト教団の信徒の3分の2が後期高齢者を超えるという、そういうデータなんですね。今から約8年後には日本キリスト教団の教会は半分以上が成り立たなくなると言われています。大変これはまあ悠々しい問題で、まあ、日本キリスト教団としてもいろんな手を打とうとしておりますけれども、まあ、それにしてもなかなか大変なんですね。でまあ、それ以外のプロテスタントの教会もカトリックも聖公会も、まあ、ある意味似たような状態で、まあ、このままいくと本当に日本にキリスト教はあったよなと言われかねないような、まあ、そういう状態にあると。 まさにですね、この軍馬や戦車を持った軍隊が町を包囲している状態、教会をね、教会はそういう状態、もう、危機的な状態にあると。だから教会関係者は、ああご主人よどうすればいいのですかと、この召使いが言った祈りをですね、神様に祈って、ああ主よどうすればいいのですかと、みんなで祈ってる。ああ主よどうすればいいのですか。そこで預言者エリシャは何というかということですけどね、まあ、振り返ってみると、まあ、今日は教会の誕生日ですね、まあ、ペンテコステの日と言われておりますけれども、そもそも教会は120人ほどの普通の人たちが集まっていたところから始まっているんです。そこへ聖霊が、神の霊が下って、まあ、彼らは知らない国の言葉で話し出して、それを聞いた人たちが集まって、そしてペトロが立ち上がって説教すると、そこから教会は始まってるんですね。つまりこの教会のスタートっていうのはもう十分に準備されて、ね、もうこうやれば絶対うまくいくという計画のもとに、3万人ぐらいの訓練された教職がいて始まったわけじゃないんです。全然本当に普通の人たち、それも彼らがお願いしたわけじゃない、予期せぬ出来事によって教会はスタートしたんですね。そしてあっという間に、福音は地中海世界に広がっていくわけです。100年経たないうちに地中海世界においてキリスト教は最もその地域で拡散した宗教になっていくわけですね。つまり教会は聖霊によって生み出されるわけです。で、人間の知恵ではないんですね。今私たちが見ているこの現状によって教会が何とかなるわけではないんです。むしろそうではなくて、だから私たちが今祈らなければならないのはエリシャの祈りですね。主よ、エリシャはこの召使いにね、彼の目を開いて見えるようにしてくださいと祈りましたけども、むしろ私たちは主よ私の目を開いて見えるようにしてくださいと。私が見ている現実は非常に厳しいものだけれども、それは私が見ていることで、実は主の助けが、主の備えがすでにあるはずだと、それを見えるようにしてくださいと、そう祈りたいわけですね。現実を見てると私たちはこの召使いのように恐れおじまどってしまう、ね、これは普段の生活においても、普段の信仰生活においても同じことが言えますね。目の前に起こっていることだけ見たら、ああもうこれはどうしようもないなと、でついつい主よどうすればいいのでしょうかと、そうまあつぶやいてしまうことがたくさんあると思いますけれども、その時に私たちは主よ私の霊の目を開いてくださいと、ね、あなたの救いがそこにあることを見せてくださいと祈らなきゃいけない。私たちが見ている現実と主が備えておられる現実は違うということです。見えているものだけ見ていたら、私たちは主の救いを見ることができないということです。だからこのペンテコステの日に私はこの箇所を選んだんです。主よ私たちの目を開いて見えるようにしてください。主の軍勢がこの国を覆っているはずだと、ね、この国を覆っているサタンの悪の力、その向こう側に主の軍勢がそこにいてくださるはずだと、ね、現実に目を奪われるのではなくて主の御業を期待して、私たちはまず私の目を開いてくださいと祈ろうじゃありませんか皆さん、ね、私たちが皆さんが見ているものは何でしょうか、ね、 今目の前にある現実だけ見て、その向こうに主の御業があることを皆さん見ておられますか。でこういうことを祈りながら考えながら、説教の準備をしておりました時にですね、たまたま日本にいる中国系の牧師たちと話すチャンスがあってですね、一人は台湾の人で一人は中国本土から来た人ですけれども、私の教え子でもあるんですが、彼らがですね大変面白いことを言ってました。先生、このアジアでは次にこのリバイバルが起こる、次に福音が拡大するのは日本だと。今笑ったね。アジアの人たちはみんな思ってますって言うんですよ。いや僕もその時笑ったんですよ。そんなことないだろうと、ね、いやそれはどうかなって、まさに私は見えてなかったなと。でもいや僕に3回ぐらい聞いたんですよ。本当かと、ね、そんなことないんじゃないのって、ね、いや先生本当にアジアのクリスチャン、特に中国系のクリスチャン、ね、今中国には1億人のクリスチャンがおりますからね。今ね弾圧がまた厳しくなってるらしいんですよ、オンラインでの礼拝も今中国では禁止されるようになってきてる。でもですねそういうことがあればあるほど彼らは逆に勢いづいてね、そして日本のために祈ってますと。絶対に次に神様の技が起こるのは日本だと。でそれは中国だけじゃないんですよ。アジアの国々ではみんなそう言ってるらしいんです。実際行って聞いてみたいですね、はい、まだどっか信じてないからね。こんなことを言いながら、はい、だから私は私自身にですね、主よ私の目を開いて見えるようにしてくださいと祈りたいわけですね。皆さんも共に祈っていただきたいし、皆さんお一人お一人も主よ私の霊の目を開いてくださいと、肉の目じゃなくて霊の目を持って神の技を見せてくださいと祈っていただきたいですね。必ず主は私たちの思いを超えて予期せぬ御業を行ってくださる。これが聖書の真理ですから、これが聖霊の働きなんですね。予期していることじゃないんです。予期せぬこと、何が起こるかわからないけれども、それは私たちの想像を超えて起こるんだと。共にですねそのことを祈りたいと思います。お祈りとしましょう。恵み深い天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。今日はエリシャの奇跡のお話を読みました。アラムの軍に取り囲まれていた召使いはおじまどい、ああ主人よどうしたらいいでしょうかと言いましたけれども、エリシャは彼の目を開いて見えるようにしてくださいと祈りました。すると火の車が、主の戦車が取り巻いていた。神様、私たちが今見えている現実は決して生易しいものではありません。日本の教会は本当に今困難な状況の真っ只中にあります。しかし私たちは現実を見ません。いやむしろ主が見せてくださる主の現実を見たいと思っています。どうぞそのためにまず私の目を開いてください。主の御業を期待するところの目を私たちに与えてください。目を開けるも目をくらませるも主の技です。神様、あなたのなさることに期待いたします。あのペンテコステの日に聖霊が下って予期せぬ出来事が起こったように、私たちが想像していなかったような偉大な御業がこの国に起こると、どうぞ信じる信仰を与えてください。そして主のなさる御業を共に拝することができますように、イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アメン。 しばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。主よ、どうぞ私たちの目を開いてくださいと共に祈りましょう。主の御霊がお一人お一人に働かれるように、この教会に働いてくださるように、そして神の御業がこの国に起こるように祈りましょう。主を感謝いたします。皆さんと共にこの時あなたの御業を求めて祈ります。私たちの信仰は小さなものですけれども、どうぞまずその信仰を私たちに与え、あなたの見せてくださる現実を見させてくださるようにお願いいたします。主の御業を行ってください。この教会に、この群れに、そしてこの地域に、この国に起こってくださるように、私たちはただあなたを信じ、あなたの救いを信じます。あなたの御業に期待いたします。自らの力ではありません。権勢によらず、能力によらず、我が霊によるなりとあなたは言われました。その預言者の言葉を信じて、あなたの霊の御業を願うものであります。主を豊かに働いてください。何よってお祈りをいたします。アーメン。この目を開いてくださいってですね、誰が描いたか想像の絵ですけどね、なかなかうまいことを書いてますね、これはね、はい、手を挙げてるのがエリシャですかね、左側にいるのが召使いでしょうかね。このまさにこの姿が私たち見えるようにと祈りたいと思います。今日は第一日曜日でもありますので、皆さんと共に聖餐の恵みに預かりましょう。聖書を読みいたします。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちのために神のあり方を捨て人となり十字架にかかって死んでくださった、これに勝る恵み、これに勝る御業はありません。私たちはそのことを信じ、またその恵みによくしていることを感謝いたします。今また備えられましたものを通して恵みを共に味わうことが与えられて感謝いたします。この聖餐の時をもどうぞ祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。では聖餐の恵みに預かりたいと思いますが、今日はですね、マリコさんがね賛美をするということなので、皆さんでの歌はなく静かに前に進みいただいて、パンと杯を受け取ってください。どうぞ進んでください。
Yeah.
ではまず主の御体であるパンを感謝の祈りを持っていただきましょう。はい、これは私のために鞭打たれ十字架に釘付けられたイエス様の体です。私を癒し苦しみから解放するために痛まれた体です。心から感謝しいただきます。いただきましょう。続いてイエス様の流された血を命そのものである杯を感謝を持っていただきましょう。はい、これは私のために十字架の上で流されたイエス様の血です。私を罪から救い永遠の命を与えるために流された血です。心から感謝しいただきます。アーメン。いただきましょう。ではご起立ください。いたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの奇しき恵み父なる神の豊かなる愛聖霊なる神の親しき交わりと慰め一同の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では本日の礼拝をこれで終わります。どうぞお座りください。